朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回もですね、千葉商科大学の准教授で働き方評論家常見洋平さん来ていただいています。よろしくお願いします。で、今回はですね、常見さん、はい、まあ、ここまでにですね、収録をした後でですね、うちの音声チーム員なんかから出ましたこう疑問、ここを常見さんに聞きたいななんていうところをですね、はい、ぶつけていこうと、こういうことなんですが、はい、まず一つ目なんですけれどもね、入っちゃいけない危ない企業、どう見分けたらいいですか。これどうですか。
危ないっていろんな危なさがあると思うんですね。
そうですね。
若者を使い潰すとか、あるいは業績が危ないとかね、そういったことなんですけど、その時人事がそれについて客観的に全部本当で答えてくれるわけじゃないんですよね。
なるほど。
で、やっぱりそこで就活の王道なんですけれども、まず気づいてほしいのは、就職ナビってあるじゃないですか。リクナビ、マイナビだとか、そんないろいろありますよね。で、これらの個別の会社を悪く言うわけじゃないんですけど、特性としてね、これらは広告だってことに気づいてほしいんですよ。
なるほど。
やっぱり事前にこう人事の方でチェックしているし、本当にやばいことって書いてないんですよね。だから先輩からのぶっちゃけ話みたいな話を収録して、本当にぶっちゃけてたら、そこを人事が赤を入れてるわけですよ。あと、あるいは厳しいこととかきついことを言うのも、実は甘い考えの人に諦めてほしいからそう書くんです。
なるほど。
これはまあ人事用語で言うと、リアリスティックジョブプレビューって言われるんですけれども、どういうことかというと、いやいや、やっぱりこうこうこうなんで、こういう時には残業時間が何時間になることもありますよとかって、あえてきついことを伝えることによって、本当にマッチした人、やる気のある人に入ってもらうみたいなね、そういう簡単に言うとそういう手法なんですけれども、で、就職ナビって、まあ簡単に言うとそういったわけで、企業の都合で作られてるんだってことで、やっぱりそこで第三者が取材した情報とかデータを見るといいよってことで、例えばちょっと具体的な社名を出しちゃいますけれども、東洋経済新報社が出している会社指揮法、就職指揮法、やっぱり昔も今もですね、これを読み込むことが納得内定の近道だと言われたんですね。これはまあ100人以上いる記者が取材して書いてるんですよ。で、僕も人事時代取材受けました。
はい。
結構めんどくさく、しつこく聞かれるんですよ、電話で。事前にアンケートを答えた上で、電話でちょっといいですかっていうことで、この項目ですけどっていうふうにね、出てて、そこで取材の上で、いわゆる、3年以内離職率とかね、そこを、例えば答えなかったら、NA、ノーアンサーって出るんですよね。で、情報もそういった情報で取材して開示しているし、業績情報だとか見ていて、そこで、例えば、まあ、会社基本の方を見ると、株主構成とかもわかるから、同族企業なんだ。同族企業イコール悪いとは言わないんですけど、まあ、こういったものを見るっていうのが一つ大事だなってことと、さらには、ネット上の口コミなども、そのまま信用しちゃいけないんですけれども、なんでこう言われてるんだろうってことを考えるといいかなってところなんですね。で、ただちょっとこれね、特定の業界を攻撃するわけじゃないんだけれども、基本的に、チェックするべきことって、これ普通の業界企業研究所を、誰と会うのかってことをね、こう誰と会って何をするのかってことを、当たり前のことのようで意外に知らないと思うんですよね。よくだから現場を大事にしますって言うけど、現場ってどこだよって僕面接で聞いたら絶句されたことがあるんだけど。
ああ、確かにそうかもしれませんね。
例えば玩具メーカーにとっての現場ってね、いろんな現場があって、営業だったら問屋さんがそうだし、問屋さんと一緒にお邪魔する小売店もそうだし、あるいは例えばメディアの方を巻き込んだイベント会場もそうだし、っていうことがあったりするんでね。なので、そういった誰と会ってどんな仕事をするのか、で、一般的に新規顧客よりも既存顧客で、個人の顧客よりも法人顧客の方が関係性が安定してるんで、
そうでしょうね。
その部分ではストレスないなとは言われてますけれども、そのあたりをちょっと調べていくといいかなというふうに思いますね。
そういうところをこうちゃんと調べることによって、危ない会社っていうのがだ見分けられるようになってくる。
そうです。でやっぱりそこで、まさに新聞、朝日新聞さんはじめ電子版を活用してほしいなと思っていて、デジタル版、電子版ってね、もうニュースサイト以上の何かになってて、データベースなんですよ。
あ、そうですね。
そこでその会社のキーワード、 Google だとかで検索するんじゃなくて、新聞社のサイトだとか、あと大学でいうと図書館のね、検索機だとかで、そのデータベースで検索をかけてみると、さまざまなニュースが出てきますんでね、それを見るといいなというふうに思いますね。
なるほど。はい。まあ、朝日新聞の場合でも過去5年分で記事が出てきますから、まあ、大体のことは分かるかもしれないですね。
そうです。
うん、でしかもその Google とかで検索するよりも、まあ、密度としては濃いものが出るかもしれない。
そうです。 あと他にも Twitter で検索するのが旬なニュースは ね、検索サイトとして Twitter を使えというのは一つのコツですよね。
なるほど、はい、だからまあそのさっきのリクナビマイナビなんかも含めて、うんうん、まあ、額面通り受け取るんじゃなくって、はい、まあ、その使い方を考えて使おうと。
そうです。
うーん、なるほど、分かりました。でね、あと他に来てる質問として、うん、新卒で入ってすぐに辞めちゃう、うん、それで別の会社に行っちゃうっていうこと、これはどうだろうと。
はい、それって、いくつかの側面で考えられるんです。もうベーシックなとこで言うと安全衛生面だとか金銭面の問題ってあると思うんですよね。つまりこの会社に勤めていたら、うんうん、下手したら死ぬかもしれない、うん、少なくともこう心身の健康を害するかもしれないってことってあるじゃないですか。あるいは食べていけないとかね、うんうんうん、
はい、
でそういった場合はやっぱり僕は逃げた方がいいと思います。
逃げた方がいいですね、うん、
でよく言われるのが早く辞めるとこの人ジョブホッパーだとか、うんうんうん、仕事続かない人だと思われるかもしれませんが、人事の立場からするとね、会社名だとか入社した年度を見るとね、うん、ああこの人就活が厳しい年で あんまり考えないままここ入ったのねっていうことだとかが分かるんですよ、うんうん、
なるほどね。
あと人材紹介会社使って転職する場合、そういったこう早く辞めてしまった人に対して企業とつなぐための、ね、相談も受けられますんで、うん、ということです。で一方でキャリア面で言うとね、一方でこれね、本当に先ほど言ったようなお金の面だとか、やっぱこう心身の健康を害するとかね、
うんうん、
あと例えばハラスメントが横行してるとか、うん、たまにあるのは職場崩壊ですね。人の出入りが激しすぎてね。
ああ、なるほど。もう
ある IT 企業とねやり取りしてた時にこう、ね、今人が辞めて社内が混沌としてますってメールが来たことがある言うなよって話なんだけどそんなことがありましたけれども、そういうのは別として、ね、うん、一方で今ちょっと耐えてみると仕事の見方も変わるかもしれないみたいなね。
なるほど、
石の上にも3年論って必ずしも僕賛成にしないんだけど、うん、でも、必ずしも否定もしないんですよね、うん、見てると実は新人視点だったら分かんないけど2年目3年目視点だったらこんな仕事面白いやとか、
うんうん、
移動先になった途端面白くなるやみたいな、
はいはいはいはい、
僕やっぱり会社面白くなったの3年目からでしたね。
なるほどね、うん、まあ、3年ぐらい経つとこう嫌な上司もいなくなりますしね。
そうなんです。実は結構大事なポイントで、うん、会社って上司入れ替わるんですよ。
変わるんですよ ね、
でね、この人ダメだとか合わないと思ってる人ってみんなうすうす気づいてたりとか、うん、下手したら革命が起こったりするんですね。
あ、
人事にみんなでこう垂れ込んでね、うんうん、みたいな形で、まあ、移動するみたいなこともあるんでね、うんうん、ということなんで状況って変わりますよということは ね、 ね、一つは認識した方がいいと思いますね。
なるほど、うん、であとですね、うん、まあ、最近のやっぱ就職活動のトピックスとして、はい、この就活に使うアプリの問題があると、はい、例えば OG訪問 OB 訪問みたいなもんでもね、うんうん、こう就活アプリを使う、でもこれどうなのか怪しくないかって話もあるわけなんですが、はい、これどうですか。
ね、やっぱりそれはまずね、実際こういった、まあ、ちょっと気分害すると思うんで言いませんけれども、うん、まあ、被害も起こってるわけです。報道されてる通りです。
ね、
やっぱりこう女子学生がひどい目にあったみたいな話があると思っていて、でやっぱりそういったことがあるんだってことは認識しないといけないし、一方で、うんうん、そのプラットフォーマーたちも何もやってないわけじゃなくてね、
うん、
やっぱりちょ本物の人事じゃない人を排除するとかいろんな工夫だとかをしているわけなんだけど、やっぱりそういった問題って起こる可能性あるわけなんですね、うんうん、やっぱりそれを排除するためにはできるだけ例えば明るい時間に会うとか2人だけにならない工夫をするとか、うん、例えばできるだけ会社のね例えば打ち合わせコーナーだとか会社近くの人がいる喫茶店で会うとか、
うん、
でいわゆる飲食店ですか、その中でもお酒を伴う場には行かないとか、
なるほど、ね、
そういった工夫は必要かと思います、うんうんうん、ただしこの手のアプリを擁護するわけじゃないんですけれども、うん、やっぱりサービスが出てくるからには困ってる人がいるってことなんですね、
うんうんうん、
これ元人事担当者視点で言うとOB OG 訪問ってなかなか大変になってるんです。
おお、そうなんですか。
どういうことかというと、うん、やっぱり2000年代初めに個人情報保護法っていうのがあったんで、その前ってね、はい、大学のキャリアセンターって歴代 OB の名前が残ってたりして、
なるほど、
だから僕もよく電話かかってきたり突然学生から来たりしたんですけれども、うんうんうんうん、そういったものが一旦こうね、許可を取らないもの、その人の許可を取らないものは 見られないぞみたいなね、うん、状態になっちゃったりしたわけですね、そういう状態になったということなんです、うんうんうんうん、でそこ でしかもこれまた失礼ですけど、自分の大学から必ずしも OB OG がね、うん、 いない会社っていうのがあるんです。
そうですね。
これ別にちょっと言い方あれだけど、うちはなんか偏差値が低い大学だからその先輩がいないんだみたいに言うかもしれないけれども、うん、それは偏差値高い大学でもいないケースってあるんです。
うんうんうん、あるんですね、うん。
やっぱり例えばこの国公立大学からエンタメ業界行く人少ないよねとか。
ああ、まああるでしょうね、それね、うん。
この学部学科からね、例えば工学部で AI やってる担当から下北ってなかなかならないよねとか。
まあ、なかなかいませんね。
うん、いなくはないかもしれないけど、いないですよね。うん、で、OBOG いないってことがあるわけで、うんうん、そこをなんかマッチングする意義っていうのは、あるわけなんです。
なるほど。
で、あと OBOG 訪問は確かに就職活動にとって有効なんです、いろんな意味で。うん、やっぱりその場だけの話が聞けるし、うんうんうん、実際の社員見るから、社員の話を聞くから、まあ、メディア企業のポッドキャストで言うのはあれだけど、うん、メディアでこう叩かれてることとか言われてることとは別の現場の前向きな変化っていうのがね、聞けたりするんですよね。
それだって朝日新聞だってそうですからね、
うんうん、まあまあまあ、そういうことですね。
そうですよね。
まあ、いろんな報道がありましたけども。
いや、いろんな報道があって、いろんな見方もされてるけれども、うん、まあ、割とこのポッドキャスト聞いても分かる通りで、うん、まあ、中入ってみたら、わりかし楽しいこともいっぱいあるんですよ。
ていうかね、この場を借りて言うけどね、朝日新聞がこんなに面白い時代ないですよ。
どういうことですか。
いや、中身めちゃくちゃ面白いもん今。
そうですか。
やっぱりね、最近ね、はい、竹橋の会社がとっても頑張っていて、うん、
毎日新聞ね、
うん、だいぶね、はい、あそこにこういわゆるちょっと心が映ってる部分はあるんだけど、うん、いや頑張ってる、あそこやっぱり業績やっぱり悪いって報じられててね、記者、うん、がなりふり構わない、これも公になってることだけどね、でも本当面白いことやってるんだけど、はい、うん、朝日って本当このポッドキャストとか、あとオピニオン面のあの定談コーナーとかね、
あれ面白いですよね。
いやー、すごい面白い。このネタでこの人出すとかってぶっ込み方とかも面白いし、
本当読んでほしい、
うん、非常に。あとシンクジェンダーですかとか、シンクジェンダーですよね。
そうです、そうです。
あのページとかすごい面白いと思うんだけど、
そうですね。
でそれってだからやっぱり業績悪い時って意外に現場って元気だったりするんですよ。
ああ、そうそうそう。
で、そういうことって学生って知らないんですよね。
うん。うん。いや、もうね、この間伊藤大地さんも言ってましたけど、はい、マジで今朝日新聞社ってめちゃめちゃ危機感はありますからね。
うん。うん、で、その時ってさ、ある意味、だからちょっと変わった人が出世したりとか、
そうそう。
変わった企画が通ったりとかするじゃないってこと
で
ね。
そうですね。はい。
ってことなんですよ。それがね、うん、すごいありますよね。
だからね、今ここで話はできないけど、中島信也さんっていうね、うんうん、総合プロデュース本部っていうところの人いるんですけど、はい、この人なんて前はソシャゲを作ってたっていうんですからね、まあ、ローンチまで至らなかったんですけど、だからなんか朝日新聞ってもいろんな仕事あるんですよね。
いや、すごい、こんなハイパーメディアクリエイターが朝日新聞にいるとは思いませんでした。本当に
高城剛さんみたいに言われてますけども。
いやいやいや、で何の話かというと、オピニオン訪問って有効なんですよね、
う
ん、
あ、そうでした。
それを媒介する手段としてですね、そういうアプリが出てきたっていうのは、それはそれで理解できる部分があるんだけど、やっぱりその手のリスクっていうのはね、気をつけないといけないなっていうふうには思います、ね。
だからまあ常見さんおっしゃったように、それこそお酒入れないであるとか、うん、1対1で会わないであるとか、はい、まあ、それこそそういうね、まあ、人と会う時の、まあ、常識的な判断っていうのがそこに介在していれば、うん、それは使うこともできるよねと。
そう、一部で、うん、そしてアプリもね、気をつけない、これ自己責任だとか言うつもりは全くないんですけれども、うんうんうんうん、一方で明らかに怪しい告知ってあるんですよ、あの手の見ると
。おー、そうなんですね。
うん、例えばテヘラン勤務まで経験した、うん、なんか今ポッドキャストという新規事業を担当しているカリスマが、うんうん、君だけにキャリア相談をしちゃうぞみたいな感じで、うん、でちょっとなんかこうかっこよさげな写真とか写して、
ね、若干加工したみたいな。
でこれなんかね、ちょっと例えあれだけど、当店はいかがわしいお店じゃありませんって看板で歌ってるような、うんうん、ちょっといかがわしい看板のお店みたいなのにおいてはい、はい、なんかこれやっぱり明らかに怪しいなってことがあるのも事実で、うん、そのあたりプラットフォームはちゃんと規制してほしいなと思いますね、そのアプリ実施してる会社はね、はい、
だし、まあ学生さんとしてもやっぱりそういうものはね、見抜く目っていうのもね、今から養うの大事ですよね。
でもそれ先ほどのね、入っちゃいけない企業っていうののあれってそうなんですけど、うんうん、入っちゃいけない企業って、ね、やっぱりふわふわした言葉使うんですよ。
おー、
ポエム化っていうか、だから、まあ、朝日新聞にもね、広告出てるからあんまり悪くはないけど、うん、よく言われるマンションポエム的な感じでね、
はいはいはいはい、
なんかこう天地創造とかね、こう大地の館とかって何言ってるか分かんないじゃないですか、うん、みたいなね、感じと同じで、なんかこうに、ね、最高にやばい会社でグローバルにベストなソリューションをイノベートするって、もう何言ってるか分かんないよみたいな、
ね、何も言ってないですね。
そうなんですよ。で業務内容がよく分かんない会社、
あ、これは危ない、 大変な、
うん、あとあっという間に内定が出る会社って注意ですね
それは確かに怖いですね、
うんうん、そういう会社はとにかくいっぱい入れて、うん、競争させて辞めてもらう前提でやってたりするから、
ね、なるほどね。
そうですね、
うんうん、そのまあね、あの就職活動絡みで言いますと、はい、今ねそのオワハラっていう言葉を、
あ、そうです、はい、
うん、これね、まあ、だから要するに、まあ、優秀な学生さんなんていっぱい内定をもらうんだけれども、うん、
はい、
やっぱりその一個の会社が他の内定を全部こうね蹴らせようっていうことでいろんなことをやるとかっていう話、
はい、
これってどうですか。
やっぱりねオワハラは僕良くないと思うんですよね、うん、ただしオワハラがあのいわゆる生まれてしまう日本の雇用システムの問題っていうのがあって、内定っていうのは謎の雇用計画契約なんですね。大変な話なんだけど、あの実は内定取り消しってまあ判例がちゃんとあってね、
うん、
やっぱりやっちゃいけないことなんですよ、
うんうんうん、
なんだけど内定自体って自由なんです。日本って結論から言うと
自由、
自由、比較的自由なんです。内定を辞退することってね、だから内定誓約書を書いてもそれって法的拘束力ないし、
うんうん、
あの内定式出ても辞退するの自由だし、
うんうんうん、
あとだから結局究極のカードで言うと卒業できなかったら入社できませんっていうのがあり得るわけです。
ああ、まあそうですよね。
で、
う
ん、あの企業の側からするといくらこう内定誓約書書かせようこと逃げられてしまうからそういう手段に走るってところが、
あ、
でしかもコロナ禍がそれを加速化されてるさせてるところがあって、
うんうん、
採用活動も就職活動も以前ほど自由にできないので、
うん、
もう囲い込んでおきたいということで、
なるほど、
まあ、教え子から相談をいただいてもらいましたけれども、内定承諾書どころか入社承諾書っていうのがあってね。
入社承諾書、
はい、
何ですかそれは。
いやだから必ず入社しますみたいなエピソードを出せるみたいなのがあって、ただその弁護士に確認したところ、それは法的拘束力ないぞってこと
ない、
うんうんうんうん、なのでやっぱりこうのらりくらいの人交わすとか、うん、やっぱりこの、まあ、キャリアセンターと相談するぐらいのカードをちらつかせるっていうのもいいし、あんまりそこでね、あのやっぱりこう強引にやる会社って疑ってかかった方がいいですよってことです。
なるほどね。
もちろん人事の立場から言うとちゃんと決めさせてあげるのも手伝いをしてるんだみたいなことを言う人っているんでね、
うんうんうん、
なかなか悩ましいですけど、
うん、はい、まあ、じゃあそういうその内定の何ですか、承諾書みたいなのを書かされても、うん、まあ、もし書いちゃったとしても別にそこ 気に病むことはないと、は
い、うん、そういうことですね。
別に断っちゃっても大丈夫だということですね、はいはい、うん、これはまたね、あの就職活動している人にとっては安心な情報かもしれないですね。あ、
でもね、これってね、でも学生に教えてもいざその時になるとね忘れちゃうんですよ
忘れちゃうんだ。
いざ神田君分かってるよねってね、
はい、
内定承諾書書くよねみたいな感じでね。
あ、そうか。
しかもあとね、あとちょっと気をつけないといけないのが、人事の口説き方もねポエムなんですよ。
ポエム、
うん、うん、
どういうことですか。
神田君いろいろ迷ってるけどね、君はベターベターで結局ベストってことを考えてないんじゃないかみたいなね、
ほうほう、
そういうことだとか
ポエムっすね、
うん、
何も言ってないですもんね。
あとね、これ伝説の口説き文句があってね、
うん、
全国紙に内定してた人に対してね、
うんうん、
君本当は取材する側じゃなくて取材される側になろうと思わないかいみたいなことを言ってね。
ほう、
これって伝説のクロチオンクで、これ言ったのってリンク&モチベーションの創業者の小笹さんって人で、言われた人はマクロミルの、ね、創業者の人なんですけど、これねちゃんと新聞に載ってたネタで、確か朝日新聞に載ってたネタなんですけど、
うん、
はい、
うん、なるほどね。
すごい口説き文句がありますからね。
やっぱりいろんな口説き方をする。
はい、
うん、
そうですよ。
そこにでも学生さんが立ち向かってくるのなら大変ですね。
いやだって僕口説き方の練習しましたもん。
口説き方の練習をした
人事時代。
あ、人事時代のね話でしたね、うん、はい、バンダイの人事の時にどういう風に練習するんですか、うん、
あのね、君に伝えたいことが、
はい、
最終面接合格って、ね、うん、伝えた後ね、でね、僕はもう会社の人事という立場を超えて神田君と働きたい神田君が作る商品見たいんだよみたいな感じでね。
ああ、なるほどね。それでやっぱり向こうはこうなんかほだされるわけですか。
そうそうそうそう。
あ、
そういうこととかね。
やっぱり人事の人としても実際に内定を出した学生に来られないと、それはやっぱ困るわけですもんね。
そうそうそうそうそう、うん、そういうことだとかね、あの、うん、あったりして、ただそこって人事ってこうグーチョキパーじゃないけどじゃんけん考えててね。
へ
え。競合がここだったらこれで攻めようとか。
ほう。
競合がここだったらこっちで攻めようとか。
競合っていうのは他に内定をもらってる会社
がですね。その内定持ってる会社ってことでね。あの、そういうことですよ。
え、なんかもう少し具体的に話せますそれ。
いや、例えば、うん、あの、そ、僕の場合で言うとこうしてたって話で言うと、
はいはい、
もう昔話ですけどね。昔のね。今だいぶ状況違うけど。
でしょうね。
総合商社に決まってたらね。
うん。
でも、君ね、ちょっといい？総合商社ってグローバル志向だらけじゃんと。
うん。
打ちた方が早く行けるよ、
海外。なるほどね、う
ん、実際バンダイって乱暴な会社で当時ね、トイック200点の人を次の年入社2年目で香港に送り込んだりしたんで、
200はだいぶ低いですね。
でどうし、もうあんま言っちゃあれだけどどうして点数取れるんだって結構な、ね、夢大学の学生だったんだけど、ということとかねあって、うん、なんかうちの方が大きいことできるかもよみたいな、
ね、なるほどね、
ことがあったりだとかね、そういうことだとか、あとやっぱりこうやっぱりこうビジネス志向の会社を受けてる中で、うん、そういった形でエンターテインメントの会社を受ける人ってやっぱりどっかで面白い自分になりたいみたいなね。
ああ、なるほど。
だから、うん、なんか何億稼いだ男っていうよりも、まるまるを仕掛けた男になりたいよねみたいな
ね。なるほどね。
そういうこととか、あとそうですよ。あとやっぱりこう人にぶつけていく。だから僕やっぱりこれはまあうちの僕の勤めてた会社に限らず、例えば大変だとかで神田がまるまるの内定持ってたぞみたいなこれね、電話来るんですよ。
へ
え。とか内定通知した時に必ずね。いや実は鬼滅の刃の会社の内定持ってますみたいなことを、はいはい、例えば神田さんが言うわけですよ、学生神田くんがね、それが、あー神田くんそうか、やっぱりあの会社の内定出ると思ってたよ君なら、はい、おめでとう。だけどね神田くん、君のことっていや面白いやつがいる、一橋の面白いやつがいるって話題になってて、君に会いたいって言ってる社員いっぱいいるんだよってことねで何日と何日と何日、いつ大学、大学ね、講義がなくて来れる、あ何日ね、分かったみたいな感じで、じゃあ楽しみしてるって言ってね、余裕ぶっこいた風で電話を切って、やっぱり神田持ってたぞってね、なった、はいはい、その瞬間もう役員秘書とかに電話かけまくるんですよ。これは神田君は、ちょっとね常務取締役ぶつけようかなとか、あこれはこの商品仕掛けた人だなとかって言ってやって、それでやっぱりこの日にこういうふうにこう会社を見せて、この場合は会社見せてこの現場を特別に見せるとかね、君とかこの壁の向こうに行ってみたいかみたいな、ここでなんか商品が作られてるんだぞみたいなね、私絶対内緒にしてね、ここに行ける内定者っていないんだって言って、実際みんな言ってるんですけどいや僕もだってリクルートの時そうだったもん、なんかね、
まあまあそうですよね、
君にしか見せない新規事業の企画書を見せてあげるって言われて、本当に社会費って書いてあるんですけど、周りの同期たちに聞いたらみんなあれ見てみたあの黄色い本でしょって言ってたんで黄色い社外費って書かれた企画書でしょみたいなね、
社外だからね、
そういうこと、まあ、有名なんだけど、そういうことを聞き方してね、
なるほど、
で事前この人にこんなこと言ってもらおうってセッティングをしたりだとか、してね口説き落とすっていう、
ね、なるほどね、
ことをやります、
ね。まあ、ここでちょっと学生さんね聞いてたらちょっと教訓にしてほしいのは、まあ、決して世の中きれい事ばっかりではないっていうところがあり、
そう
なんだけれども、まあ、今みたいな話っていうのも、まあ、実は結構その働き方その後のね、
そう、
まあ、本質そのものなのかもしれないですよね。
あ、悩ましいですねこれってね、やっぱりだからでもちょっとここで言いたいのが、
はいはい、
いや囲い込まれる学生羨ましいなとかそういう話になるかと思うけど、これぐらい企業は採用に魂かけてんだってことなんですよ。
それは間違いないですね。
ちょっとだけエピソードを言うと、今回リクルートの社長って井出小葉さんって僕の2年後輩の人に変わるんですよ、年齢1個下で、この人がホールディングの社長になるんだけど、僕一緒の部署で働いてたんですけど、
そうですか、
まあキレッキレですごい人でした。本当にいい意味でのインテリヤクザって、フォトキャストで言っていいのか、まあ、
ね、いいですよ別に、
だけどちょっと優しい情熱的なリーダーでね、
はあはあ、
で彼を取った人の武勇伝を聞いたことがあってね、
ほう、
なんか当時 の僕の勤めてた会社の採用基準って、自分より優秀で昨年より優秀なやつを取れっていう、でそれを真に受けちゃって、本当に一人しか内定出せなかった人がいて、その人が取ったのが井出小葉さんだったらしいっていうね
ああ、もう本当に優秀な人ってことですね、
でもそれはだからでもやっぱり何としてでも取れっていうので、やっぱ取った人がその後の大ヒット商品を作るかもしれないし、
まあ、そうなんですよね、
彼は完全に本当に IT の会社にリクルートを変えてったんで、ってことでね、やっぱりその才能にこうね、次の社会を作ってくれる才能に期待してるんだってことでね、ある意味今年の朝日新聞さんの採用なんてね、まあ、ポッドキャストもいいけれども、それ以上の朝日新聞を、破壊して創造するようなプロダクト X を作る人っていうのがね、きっと入ってくれると信じてるし、
そうですね、ぜひ入ってほしいですね、
そう、
はい、
魂かけてんだってことなんです
ね、魂かけてんだと、
朝日新聞ポッドキャスト、
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
でもう一つね、ちょっと質問あるんですけどいいですか、はい、こうね、AI 時代だよとこういう話なんですよ、うん、で、はい、まあ AI でこう仕事がね取って代わられますっていうことも指摘されてますが、はい、さて、今後ね残っていく企業ってのはどんなものなのかと、こういう質問なんですけど、
うん、あの一言で言うと、うん、ちゃんとやっぱり強みをアップデートしてる会社ですね。
強みをアップ
デート、進化変化してる会社っていうことで、あの要はすれば要するにちゃんと次の稼ぎ方にシフトしてる会社だとか、うん、次の稼ぎ方が全部じゃないけどある程度明確な会社、チャレンジしてる会社ですねってことは一つの答えだと思います、うんうん、で AI がどれぐらい人の仕事を奪うかっていうのは分かりません、うん、っていうのは、前提として AI だろうが何だろうが企業は変わるんです。
なるほど、
うん、例えばこれも具体社名で言うけど住友林業っていう会社があるけれども、
おいおいおいおい、
林業のビジネスもやってるけど基本的には住宅メーカーなんです ね、うん、ですね、みたいな会社だとか、うん、ソフトバンクって会社だって、そうだね、もともと本当にソフトのバンクだったんですよ。
そうでしたね、
PC ソフト卸でね、
はいはい、
でその意味もちゃんと匂わせるような会社にずっと IT の会社になってるんだけれども、うん、どんどん変化していくんです、うんうん、先ほど金田さんと話してたんだけど僕らが就活してた頃ってね、うん、総合商社冬の時代だとかって言われてたけれども、
う
ん
う
ん、
そう
だけどその後総合商社って事業投資の会社になってね、
うん、
過去最高益ですよねと、
うん、
で僕の古巣のリクルートは IT の会社になってったし、うん、投資してね世界中の会社を買うグローバルな会社になったし、
うんうん、
バンダイもねだって僕が人事やってた時僕嘘ついてるんじゃないかと思いましたもん。だって少子化だしね、
あ
でちょうど中国での生産コストが上がってったぞ、人件費上がってるぞみたいな時代だったからどうするんだろうみたいなこと言ってたんだけど、見事にこう業績どんどん良くなってって株価過去最高ですよ、
うんうん、
株ったこと後悔してます
そうですか、
僕やめてから今まで株価12倍になってるんですもん。
12倍ってすごいですね。
だってドラゴンボールの売り上げがね、もう僕辞めた頃連載終わって15年なのにすごい稼いでるねと思ったら、うん、僕辞めた時の今10倍ぐらいになってるんですもん、ドラゴンボールの売り上げ。
すごいですね。
でもう何が起こったかっていうと、うん、やっぱりスマートフォンかけるキャラクターってこととか、
なるほどね、
あとグローバル展開、一部が失敗したエリアもあるんだけどグローバル展開と、うん、あとあれですよ、要は大人マーケット、
うーん、
やっぱりこう大人がもうずっとプラモデルだ、はい、フィギュアだって買い続ける社会になったし、うんうんうん、しかも一部ね限定品の直売の受注生産っていうのを玩具でやったんですね。
あ
ってことで、だから今回の決算ある意味すごい面白くて、
うん、
まあ、ロケーション部分ってゲームセンターはアミューズメントはかなりもう厳しい状態でそこは特損出してるんですけど、
うん、
ゲームだとかプラモデル、フィギュアだ、トイだっていうのがもう大爆発しててね、だから企業は変化し続けるので、うん、どれぐらいこう変化する目があるかどうかってことが大事だな、うん、AI は僕にとは一部異論があってね、
うん、
AI が人間の仕事を奪う一方で人間の仕事を作り続けているっていう逆説があるんですよね、
うんうんうんうん、
結局 AI が今のところ奪ってるのは仕事じゃなくて作業であって、
うん、
しかもその作業ってなんで今まで人間やってたのって話があったりしてね、
うんうん、
で実はAI と一緒に人間の仕事ってフィジカルな仕事が増えてるよねとか、うん、やっぱりマネジメントとかクリエイティブは今のところ人間だよねとか、
うんうん、
そういった部分があったりするんでね、
うん、
もともとクリエイティブだとか肉体労働系、マネジメント系、ホスピタリティ系は人間が強いんじゃないかと言われてるんですけど、
うんうん、
周辺で仕事ができ続けるんでね、ということだなというふうに思いますね。
だからこの AI の問題って本当そうですよね、
うん、
だからすごい取って代わられるっていうことが言われがちなんだけれども、うん、多くその誤解されてるなっていうのはその雇用っていうことと働くっていうことって、はい、これはまた別の話じゃないですか。
そうそうそうそう、
うん、だからそこを取り違えない方がいいんだろうなっていう。
だしそもそも産業革命からあの時代から人間は機械と競争し競争していたんです。
そうそう、まさにそうですよね。
で変な話ね、例えば確かにここ築地が近いから、うん、魚は天然物がいいとか養殖よりも天然だとかっていう人いるかもしれないけどおいとかって、ここの改札何俺の切符切ってくれなかっただろうって絡む人って今やよっぽどの立ち悪い人じゃないですか
そうですね、
なんか機械が代替して逆にしてもそこって実は駅員さんの仕事ってちゃんとあって、機械が詰まった時とか IC カード不具合を起こした時にチェックするとか何らかのトラブル対応するってことで仕事の主従関係とかが変わってるんですよね。ということで今後も変化し続けるなってことがあるので、そこに対するアンテナと学び続けることが逆に労働者にとっては必要かなというふうに思います。酷なことでもありますけど、
まあね、でももう機械化しちゃってるっていうところもありますからね、
うん、
自動販売機だっていっぱいあるし、そんな昔からあるし、
そういうことなんです、
うんうん、でもそういう中でその津波さんがおっしゃったように、うん、変化し続けるっていうことが多分大事なわけですよね。
そうです、
うん、 だからそこら辺を見ていくと、例えばですよ、うん、だって今もうトヨタみたいな企業でもですね、うん、全然盤石じゃなくって電気自動車出てきて、はい、さあどうすると、うん、モーター作れるっていうね、そういうことができれば別にガソリンエンジンもいらねえと、
はい、
もうああいう企業ですら、要するに日本が高度経済成長の中で大きくなる中で大きくなった企業っていうのはもうみんなこう業態の転換みたいなのを迫られてるっていう、
う
ん、
そうそうそう、うん、あだからね、儲かってる時に社長が危機感って叫ぶ会社はいい会社だと思います。
なるほど。
それでいうとトヨタ自動車は僕リクルート時代トヨタと一緒に合弁会社立ち上げやったんだけれども、その時にね、あの日本経済がだって日経平均こうね、あの7000円台とか言って、
そうでしたね、
あとリソナのね、あの国有化でしたか、リソナそういうことがあった2000年代前半にトヨタ最高だったんだけど、うん、あの時にねトヨタと仕事してたら、えなんでこの人たちが打ち合わせのために危機感って何回も言うのとかね、
もう当時から
そうだから、顧客企業にトヨタの工場見学ってね、あの当時リクルートとトヨタのやってた合弁でトヨタの工場見学っていう企画があったんだけど、うん、やっぱりうちよりずっと儲かってるのにこんなに危機感危機感って叫ぶ会社ってすごいなみたいな、ね、ことを言ってたんで、
うん、
そこがあのすごく大事なポイントだなというふうに思いますね、
うん、だからこれをね聞いてる皆さんの企業っていうのもね、まあそれこそ朝日新聞もそうだけれども、うん、まあ、今大変な状況にあるかもしれない、はい、あるかもしれないけど、まあ、そういう時こそね実は一番面白いんだっていうところも言えるわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうです。あとこれまた従業員視点で言うとね、
はい、
これそうだ、就職ネタで言うとね、これもぜひ言いたいことなんだけど、うんうん、あのいい会社を疑えってことが一言で言うといい会社を疑えってことで、
いい会社を疑え、
うん、あのいい会社って言葉をそもそも僕も一部いい会社で今日言ったような気もするんだけど、いい会社って所詮ね業績がいいとか、
うんうん、
株価が上がってるとか、うん、印象がいいとか商品使ってるとかね、うん、っていうんだけど、労働者としてどうかなって視点が
大事なんですよ。なるほどなるほど、そこ大事ですよね。
そうだから僕やっぱりこう借金いっぱい抱えてた頃のリクルートめっちゃくちゃ面白かったもんっていう。
ああそうですか。
とにかく、まあ、創業者が逮捕され借金1兆円だっていうね状況の中、いやいやもうトップ関係なく現場が信頼作っていこうぜっていうので、ね、うん、超ボトムアップでね楽しかったんです。
あそうなんですね、うんうん、
ってことがあるので、あの株主とかお客さん視点じゃなくて従業員視点で見るとちょっと変わるなっていうふうには思いますよね。
うん、なるほどね。いやだからそのさっきから常見さんの話を聞いててね、うんうん、つくづく思うのはね、はい、やっぱり人生をどういうふうに捉えるか定義するかっていう話だと思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからそこは別にこう企業にずっとね雇用されているっていうことだけが人生じゃないし、
そう、
ただ逆に企業に雇用されているがゆえにできることっていうのもたくさんあるわけじゃないですか、
うん、そこなんです、
ね
うん、
そこをどういうふうにこう自分の中で整理するかっていうところが多分まあ根本にあるのかなっていうふうに思ったんですよ。
そうやっぱりね、うん、あの何にしても家族にしろ友人にしろ、まあ、家族って言うと重くなるけど、あの会社にしろ僕らが一緒にいる理由って立ち止まって考えた方がいいと思うんですよ。やっぱりあの僕はここにいてもいいんだって、もうガンダムでもエヴァンゲリオンでもそういうセリフがあったような気がするんだけれども、
はいはい、
あのやっぱりね、あのその場にいるからこそできることって何なのかなとか、うん、あということは考えた方がいいし、じゃあここを利用するにはどうすればいいかなってことで、
うん、
僕はやっぱり会社はしゃぶり尽くそうと思ったんです。
なるほどね。
今でしかこの名刺だったら会える人っていうのはいるはずだみたいな、ね、
そうですね、
っていうふうに思ったし、これだったらあのこんな仕事させてくれるんじゃないかみたいなことはね、うん、すごいこだわったなってことと、ある意味だからそのね、なんだろう、レールを自分で作る時代なんだなって、レールから降りて自分の車輪とか自分の足で歩く時代なんだなって、走ったり歩いたりする時代なんだなと思うんですよね、
うんうんうん、
ということなんで、あのでも一方で言えるのが、まず目の前の仕事が大事ですからって
。そうですね、う
ん、で若い人はまだ可能性と多様性が、ね、あるからってことなんですね、
うん、
それはもうすごい大事にして自信持ってほしいなと思いますね。
うん、でね、今日もこれで締めようと思うんですが、最後にね、うん、せっかく常見さんが来てるんで、
はい、
今就職活動中の学生に何か具体的なアドバイスをねいただこうかなと思うんですけど。
あ、具体的なアドバイスね、うん、あの一言で言うとスマホをとことんまでフル活用せよってことで、
スマホの活用、
うん、あのね、大学での就職講座も就活マニュアル本も、うん、実は更新されてない部分があって、
あ、はいはい、
スマートフォンの活用なんですね。そこの部分が結構弱くて、例えば僕ならこう使うよってことで情報収集、うんうん、あの新聞のデジタル版ってそうだし、あとツイッターだよね、うん、ツイッターで企業名入れてみようと思ったらいろんなつぶやきが見られるよってことだし、うんうん、あと結構やっぱりこう YouTube を使う、 YouTube でその社名を入れて検索してみると、いろんな例えばこう会社の新商品の案内から社長のインタビューから出てくるなってことと、
あ
とですね、自己分析はよくね、自分史を書けとかって言うじゃないですか、
うんうんうん、
で書くと暗くなるじゃないですか、
はい、
なんてこう、ね、暗黒黒歴史なんだみたいな思うんだけど、
本当に見るのが嫌だ、はい、
うん、あのね、手軽な自己分析はこのね、スマートフォンのカメラロールというかね、
カメラロールね、う
ん、あのスマートフォン持ち出してから今のものって全部クラウドに入ってたりね、もちろんなんかいろんな別れがあるたびに彼氏彼女の写真全部消す人とかいるかもしれないけど、うんうん、だけど、まあ、これ見るとね、地味だけど大事なことっていうのを思い出さんするんですよ。実はその、ね、学園祭で焼き鳥ね、1000本売ったとかそういう話じゃなくて、うん、実は日々こんな思いで通学してたなとか、この講義面白かったなとか、っていうので自分のことがよく分かったりするんですよね、うん、でその写真をそのまま説明するとエントリーシート楽勝に書けるし貼り付けても OK だしね、うん、そしてあと面接はこのスマートフォンでやろうってことでね、
面接をスマートフォンで、
面接の練習はスマートフォンでやろうってことで、自分で自撮りして面接ね、自分で学生時代力入れたこととかいろいろねやってもいいし、これ、うんうんうん、友達とさまざまなこうビデオチャットツールで面接をすると力がつくんですけど、なんで力つくかというと、実は面接官役をやると力がつくんです。
あ、そうなんですか。
あのね、面接する側でやると、うん、あのね、面接される側でやるとね、いかにうまく話そうみたいなことなんだけど、うんうん、うまい話なんてどうでもよくて、面接官側からすると、ちゃんとこちらの聞いたことに答えてるとか、うんうん、誠意を持って向き合ってる、うん、別にしどろもどろでも誠意って伝わるなとか、
ありますね、
そういうことに気づくんですね、うんうんうん、これがあるってこと。あとは変な話、内定する会社を探そうっていうのが一つのポイントで、うん、うち例えば偏差値 52.5 の大学学部なんですけど、
はい、
同じ偏差値帯の中ではびっくりするぐらい大手に決まってるんですね。
へ
ー。でそれはこういうやり方でやっていて、うん、東洋経済のですね、就職式法を、うん、まあ、みんなで読むんですよ、
はい、
読んでどんな大学から取ってるかって研究するんですよ、ね、
はいはいはいはい、
でこの会社って有名大学しか取ってない、ここは幅広く取ってるみたいな、
ね、
でこの会社だったら受けても内定出るんじゃないのって言ったら本当に出ちゃったんですね、そういうとこ狙い撃ちたらね。とかあと大学のキャリアセンターに行くと毎年うちの大学から取ってる会社とかってのは分かるんで、うんうん、そういったものを見るといいなっていうね。
なるほどね。
答えると命中率高くなっていくなというふうに思いますね。
いや、これは具体的でしたね、
うん、あとはエントリーシートはもう全員に友達に読んでもらえと、友達の先生に読んでもらうと、なんか読みづらいから始まり、自己自立地から始まり、うんうん、お前これじゃねえでしょっていうね
それありますよね、
うんうん、アルバイトの話じゃなくてこれゼミナールの話でしょとかね、いうようなことのアドバイスを受けるんで、一、うん、人でやるなってことですね、一言で言うとね。
ああ、それ大事ですね。
就活団体戦ですから実は。
団体戦でも、まあ、それこそね、コロナ禍でなかなかそういうね、うん、ところも断ち切られがちですから。
あ、そこです。そこは実は大学の現場での問題で、大学ってものがあったら、うん、なんか友達髪の毛黒くしてね、こう金髪アッパーパーの常にもなんか始めてたぞみたいなね、はいはい、焦ったりとか、うんうん、逆にこう元気が出たりとかするじゃないですか、うんうん、相談に乗れるしね、そういうのが今ないっていうことが結構問題なんだけど、手を差し伸べると助けてくれる人がいるから、
そうだ、
まず大学のキャリアセンターを使い倒せということは言いたいし、うんうんうん、友達を頼れ、先輩を頼れってことは言いたいですね、
まあ、人を頼って手を差し伸べることによってそこから話が進んでいくと。
そう、それが実はみんな新卒一過生のことを叩くけど、隠れたメリットの一つなんです、
うん、そうか、そこに話がつながっていくんですね。
そう、一斉に同じ地にやってね、同じ格好で気持ち悪いって言うんだけれども、あ、まあ、そこはもちろん今ね、私服で受けても OK ですよとかね、うんうん、髪型 OK ですよとか、写真も出させませんよとかあるんだけれども、でも一緒にやってくれる仲間がいるんでしょと、
うん、
でやっぱりこう厳しいようで結局なところ君の可能性にかけてくれるんでしょと、
うんうん、
例えば中国で就活の取材に行ったけど、この能力ない、この能力ない、バッサバッサみたいに切られたりするわけですよ、うんうん、そういうこともないんでしょってことなんでね、だから、うんうん、そこの自分の可能性にかけようよってことはぜひ言いたいと思うし、ぜひ次の未来を作るのはあなたたちだということをね、うん、ぜひ期待したいなというふうに思いますね。
なるほど、いや本当に役に立つ話でしたね、うん、ゼミさんどうもありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで常見洋平さんの話伺ってきました。で今回はですね、数ある常見さんの持っている媒体の中からメルマガのね話をしていこうかと思うんですが、
あ、はい、常見洋平のホームページからメルマガ申し込めるんですけれども、うん、洋平会通信って言うんですけど、6000人ぐらいに送りつけてるんですけれども これがね意外にこうメディア関係者とか大学教職員とか、うん、あと官庁の方とかが読んでくれていて意外にじわじわ影響力があって、うん、でここだけの話もなんかネットで書いたら炎上する話がねずれからメルマガに書くんですよね、うん、っていうのがありますんでぜひ読んでいただければなというふうに思いますね。まあね、
なんといってもねこれ無料っていうことでね
無料ですよ、
うんうん、これ私も読んでるんですけれども、はい、まあ無料とは思えない長さ中身の濃さでね。
あ、そうです、だいたいね 5,6 センチが無料ですよ、う
ん、よくもあんなに書けますよね。
いやもう書きたくてしょうがないんですよ。
はあ。
今ツイッターとかで書いたら必ずなんか常にパヨクとかってた叩かれるじゃないですか。
あ、まあまあまあまあ、うん、そうですね。確かにね。
うん、茶髪豚野郎とかいろいろディスられるんで。
あ、言われちゃうと。
うん、そうだけど、うん、そういうルックスで人を言うのは本当良くないなと思うんですけれども、うん、それはダメだと思って、ね、うん、僕はもう毅然と対応しますしね。うん、菅息子のルックスのことをバカにするやつは許せないっていうね、うんうん、ことはちょっとこの場で出してね、
書いてました、
言ってますけど。はい、ぜひメルマガ登録していただければというふうに思います。
そうなんですよね。で、まあ、常見さんもそうですし、いろんな人がそうやってね発信をしているっていうのを結構読むことによって、うん、いろいろこう自分の深まりってありますもんね。
あ、でね、一言言うと世の中には不良社員とか変な大人がいるってことをね。
ああ、わかりますね。
あ、こういったらあれだけど、こいつでも生かされてるんだったらいいやっていうふうに思うとね、うんうんうん、いいかなってことでね、
うん、
みんなぜひ言いたいのが、上を向くな、下を見ろと、下を見ると俺がいるぞってことはぜひ言いたいですね。これ
いや、下にね津波さんがいるかどうか分かんないですけど、うん、確かに、うん、まあ、僕も本当にね、まあ、服装とかも本当にへんてこな感じなんですよ、うん、だけど、
いやいや、普通にすごいおしゃれですよ。
いやいや、とんでもないです、うん、トライチのズボン履いてるんですけれども、うん、でもそれでもちゃんと会社にはいられるんですよね、うん、結構会社も社会も自由なところだから、自分で枠作らずにね飛び込んでほしいなっていうふうに思いますね、
う
ん、
そう、自由を極めろと、
うん
うん、本当に自由に、どこまで自由になるかですね、チャレンジしろということを言いたいですね、
は
い、
みんなでルビコン川を渡っていこうと。
そう、ルビコン川を渡ろうということです。
はい、はい、
分かりました。ルビコン川を渡れということで、ありがとうございました。
常見さん、どうもありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。